皆さんこんにちは。今日も聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。2023年、今年の世界はさまざまなことで、不穏な一年が過ぎようとしています。戦略戦争、内戦、感染症、飢餓、大地震、山林火災、異常気象と洪水、環境戦等、今まで体験することがなかった世界情勢の中で歴史が刻まれていきます。今日は火の池か永遠の命か、選択するのはあなた自身です、ということについて、聖書から覚えたいと思います。イエス・キリストは2000年ほど前にダビデの町で罪人の救い主としてお生まれになりました。イエス様は神であられたのに人の姿をとってこの世にお生まれになって、神様の救いのご計画通り罪人の罪を身代わりに追われて十字架におかけになり死んでくださいました。そして死んだ後墓に葬られましたが、3日目に死の中から神の御力を持ってよみがえられました。神様が私たち罪人のために救い主イエス・キリストをこの世にお使わしくださった、神様の救いのご計画にはどのようなことが定められているのかを聖書から見たいと思います。私たち人類の祖であるアダムとエヴァは、神様が取って食べてはいけない善悪の知識の木の実を取って食べたことによって、罪と死が人間の中に入り込んでしまいました。私たちの歩みも創造主である神様を否み、神様に背を向けて作り主なる神様を忘れてしまい、また自分勝手な歩みをして罪人となってしまいました。御言葉に、あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者などでしょう、あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。夜に空を見上げながらダビデが創造主を賛美した詩編であります。ダビデは羊飼いをしていた頃、野宿しながら夜空に輝く星を見ていました。きらめく澄んだ星の光、夜大地を照らす月の光、人の目がどんなに移り変わっても変わることなく天に輝く光、創造主の清さと永遠性を思わせる夜の静寂の中の輝きであります。ダビデは頭上に広がる夜空を見ながら、人間の儚さ、弱さ、小ささを感じたのではないでしょうか。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。ヘブル人の手紙には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定めていると、このように記されてあります。罪人となった私たちには、この罪の許しがなければ、再び神様のもとに立ち返ることができないと聖書は語っています。イエス様を救い主としていた者と信じなかった者には、どのような道が備えられているのでしょうか。その箇所を御言葉から覚えたいと思います。ルカの福音書16章の19節から、新約聖書の151ページになります。ルカの福音書16章の19節、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい天布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。 犬たちもやってきては彼の出来物をなめていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来る方がないように、彼らに警告してください。しかし、アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父、アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。ここにはラザロは、まあ、神様の救いを信じたので天に上げられ、まあ、永遠の安息に入れられました。一方、神様の救いを信じなかった金持ちは火の池、地獄に落とされました。地獄では死んだ後も意識が継続するところであり、燃える炎の中で苦しみが永遠に続き、死後には救いの機会が全くなく、死者と生きている人との交流は不可能な場所で永遠に過ごさなければならないという、まあ、滅びの世界であります。どのようなものが火の池地獄に行くのでしょうか。聖書から見たいと思います。ヨハネの黙示録21章の7節と8節、新約聖書の517ページになります。ヨハネの黙示録21章7節と8節。しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。まあ、このように、な人の行く先は、火と硫黄の燃える火の池、地獄であります。まあ、キリストを救い主として信じ、行く入れない人の生涯の終わりには、間違いなく火の池、地獄が待っていると、まあ、聖書は語っています。まあ、新約聖書の多くの箇所で、死後には間違いなく2つの世界があることが記されています。聖書をもう一回見たと一箇所見たいと思います。マタイの福音書7章の13節と14節、新約聖書の12ページになります。マタイの福音書7章の13節と14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく人が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道はなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。 まあ、ここで滅びとは永遠の裁きである地獄を示しており、命は永遠の慰みに満ちている天国を示していることがお分かりになると思います。まあ、そしてほとんどの人が永遠の滅びに至る広い道を歩んでいるとイエス様は警告されました。また今の時代も同じではないでしょうか。神様の存在や地獄について話をすると多くの人たちは信じることもなく人ごとのように聞き流してしまうのであります。それでは天国と地獄との分かれ道はどこにあるのでしょうか。まあ、日本人の多くの人が考えているように、殺人犯や極悪非道な犯罪者が行くところが地獄で、善人とか多くの慈善を行った人が天国に行くのでしょうか。そうではないと聖書は記しています。ヨハネの福音書の3章36節こちらからお読みしますけれども、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると、このように記されています。御子はイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持って天国に入ることができて、信じない者には地獄で神様の永遠の裁きがあると言われます。もう一箇所見たいと思います。ヨハネの福音書3章の16節と17節新約聖書の180ページになります。ヨハネの福音書3章の16節と17節神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、ここでも御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言われており、まあ、神が御子をこの世に使わされたのはこの世を裁くためではなく、御子を信じることによって世が救われるためであると、このように記されています。まあ、これらの聖書の言葉は非常に大切な真理であり、神様が備えてくださった救いのご計画でありますから、ぜひ信じていただきたいと思います。今までの聖書の御言葉にありますように、死後の2つの世界を分けるものは神様が救い主としてこの世に使わされた御子イエス・キリストを信じるか否かにかかっているのであります。 でも神様の存在を認めるだけでは天国に入ることはできません。キリストの十字架がその分岐点であります。使徒パウロは聖霊に導かれてコリント人への手紙で次のように語っています。十字架の言葉は滅びに至る者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。聖書をもう一箇所見たいと思います。ヨハネの手紙の第1の1章の7節から9節新約聖書の478ページになります。ヨハネの手紙第1の1章7節から9節もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、 私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たち罪人の罪を許していただくためには、自分の罪を御子の前で告白して悔い改めるなら、神様は私たちをすべての罪から清めてくださると約束してくださっております。これは一人一人自分自身が神様の前に悔い改めることが救いの唯一の道であると思います。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと、このように御言葉に、信仰とは神様を仰ぎ見て希望を得ることであります。人にはできないことでも神様ならできると信じることが信仰の力でもあると思います。旧約の神様も次のように言われました。見よ、確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。あなたは命を選びなさい。あなたは今永遠の分かれ道の分岐点に立っています。永遠の命か永遠の死か、その選択するのはあなた心身の決断であります。滅びに至る大きな良い門を選んで火の池地獄に行くのではなく、小さく狭い命に至る道である狭い門をくぐられて、永遠の命と神の国をご自分のものとされるようお勧めして終わります。